皆さんアロハ。今私はどこにいるでしょう。皆さんにも書いたように、教会から最も近いところであり、最も遠い家とはどこでしょう。はい、正解ですね。ハワイではないんですね。徳島方向に教会から行くと、牧師館です。牧師館は111歩。しかし高松方向に行ってしまうとですね、地球は丸いので、地の果てになってしまいます。最も近くて最も遠い今日は牧師館から、皆さんに、共にこの礼拝を捧げていきたいと思います。今日で第5回目になります、ズーム礼拝がね。なかなか、コロナが収束しません。でも、まあコロナが起きたがゆえにですね、まあ私たちの教会だけじゃなくて、すべての教会が、まあ、礼拝堂に集まれないという緊急事態になっています。でも、これはチャンスと捉えてですね、今、ビデオで見ながら、こう、家々で皆さんが踊ったり、賛美をしたり、祈りが溢れてるっていうことは、本当に神様の恵みだと思います。今、ビデオの中で一人の人を見つけました。ちょっとね、急ですけども、紹介したいと思います。伊藤祐樹くんですね。今、北海道の、進学校で学んでいます。で、先日、伊藤先生と電話が通じまして、伊藤先生、ミャンマーに帰りたかったんですけれども、一切今飛行機が飛ばない。また帰ったとしても2週間は隔離されるということで今実家におられます。そして、まあまたそこでも神様との貴重な時間を過ごされています。で、今ゆうきくんのために皆さんね、また先生のためにも家族のためにもまた祈りたいと思います。ソジョンさんもですね、抗がん剤治療がですね、もうミャンマーで7回受けて、特に副作用もなく守られていますという課題が来ました。ちょっとゆうきくんの声を聞きたいと思います。ゆうきくん、いますか？あ、声がミュートになってるな。ミュート。
こうやってこう。
あ。ゆうきくん、喋ってみて。ミュートになってるな。今、北海道ですか？北海道はでっかい道？
声が聞こえてないけど、全然誰も笑ってないん
で。ゆうきくんはミュートできますか？ミュートっていう、マイクのところを外せますか？ミュート削除。マイクの赤い字を押せばいいんです
けど。
はい。
セージです。すいません。多分ね、ゆうきくん、ミュートはできるんですけど、ちょっと多分マイクの設定がうまくできてないのかなと思います。
あ、わかりました。じゃあね、今ね、ゆうきくんのために、まあ、学びのために、そして、伊藤先生のね、ために、またご家族のために、特にソヨンさんの癌の治療のために、一斉にみんなで祈りましょう。ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。ゆうきくんの進学校の学びを祝福し、また心も体も経済の友達も与えてくださり、またどうぞ主よ、あなたが帰りになって、先生もどうぞ守られて、日本からまた帰ることができるように、またこの時期を祝福し、ご両親にまだ救われてませんから、両親の救いのために、またソジュンさんの本当にがんの完全な癒しのために、イエスの皆によって命じます。そして子供たち一人一人、宮前残されてますけども、どうぞ油注ぎの力と祝福を与えてくださいとお願いします。イエス様の皆によってお願いします。アメン。ハレルヤ。またね。はい、一緒に礼拝していきましょう。皆さんに配っている資料のところにですね、家を勝ち取る祈りというのがあります。ちょっと読みますね。マタイによる福音書の18章の20節に、二人また三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。今、皆さんの家庭の中にも、イエス様の名によって2、3人が集まっていますから、そこに人材があります。主をあがめましょう。そして、今日のメッセージととても関係があるんですけれども、使徒言行録の 4-29 から31を、初代教会の信徒は祈ってたってことなんですね。この祈りがなければ、今日の話はわからないんです。使徒言行録の4章の29から31。これは祈りです。ですから、ちょっとですね、5月に生まれた方や、誕生日の方、まあ、そのところで手を振ってもらえますか ?5 月に記念日の方。あ、たくさん何人か いらっしゃいますね。はい。はい。じゃあ、 皆さんでこの祈りを一緒に祈ってですね、使徒の言行録4章の29から31、初代教会のクリスチャンはみんなこれを祈っていて、この通りになったんですね。これはですね、私たちが願い求めなければ、このようにはなっていきません。ですから、私たちはこれを祈って、そして今日はですね、その続きとして祈った後に、今、記念日や誕生日の方のために一緒に祝福の祈りをしていきましょう。3、はい。主よ、今こそ彼らの脅かし、脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると一堂の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。じゃあお祈りしましょう。イエス様ありがとうございます。本当に神様の力と聖霊の最大のプレゼントを今、この場所でもいただきます。どうぞ家庭を聖霊で満たしてください。個人個人の人生を聖霊で満たしてください。そして特に今、5月結婚記念日、また誕生記念日、また入学や、いろんな記念日の方々を心から祝福をします。神様の恵みと油注ぎが絶えずありますように、そして本当に神様が本来の、キリストに結びついた豊かな実を結ぶ人生を歩むことができるように助けてください。事業をしている人はその事業を祝福し、どうぞ神様あなたの御声を聞くこの時となりますようにお願いをいたします。心も体も霊も健康も人生も祝福します。イエスキリストの御名によってお祈りをします。アーメン。メディア。じゃあ一緒に主の祈りもしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ。願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。テレビが。それでは聖書を開いていきましょう。あ、もう今になった。はい。使徒の言行録の8章の1節から8節までを読んでいきたいと思います。じゃあ、ユダ君に読んでもらおうかな。
サウロはステファノの殺害に賛成していた。その日、エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、使徒たちの他は皆、ユダヤとサマリアの地方に散っていった。しかし、信仰深い人々がステファノを葬り、彼のことを思って大変悲しんだ。一方、サウルは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていた。さて、散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いた。フィリップはサマリアの町に下って人々にキリストを述べ伝えた。群衆はフィリップの行う印を見聞きしていたので、こぞってその話に聞き入った。実際、汚れた霊に取り憑かれた多くの人たちからは、その霊が大声で叫びながら出ていき、多くの中部患者や足の不自由な人も癒してもらった。町の人々は大変喜んだ。
はい、ありがとうございます。じゃあ短くお祈りをします。聖霊様、ありがとうございます。今、それぞれの家々を心から祝福いたします。イエス様、あなたは教会だけの主ではなくて、職場でも主であり、家々の中でも主であり、学校でも主であり、そしてこの国の主であることも宣言いたします。どうぞあなたを信じる私たちに今力を与えてください。そしてまだ救われてない家族が救われてきます。また友達や、また先生方や、また多くの同僚の人たちがイエス様を求め、そして聖霊を受けて、キリストの証人となる時が近いことを宣言をします。先ほども祈られたように、 コロナで苦しんでらっしゃる方々、またそれの治療のために戦っていらっしゃる方々、また世界中の人がそれに影響を受けて新しく変革せざるを得ない中にありますけれども、どうぞこういう時私たちが動かされることなく、何よりもリーダーは特に主の前にひざまずいて祈り、神の御声、これから起こることの準備を神様から聞くことができるようにお願いいたします。また特に弱さを覚えている方々や、また試練の中にある方々を覚えてくださり、本当にひざまずいて神様を求め、神様が御顔を、臨在を表してくださることを信じます。今どうぞ聖霊様導いてください。今神様の最高のプレゼントである聖霊を受けて、どうぞ賛美と感謝と祈りの生涯を全うできるように助けてください。イエス様に期待をします。主の御名によって、アーメン。皆さん、ナルニア物語という本を書かれた有名なクリスチャンの作家 C.S. ルイスっていう方、ご存知でしょうか。前も一度紹介したことがありますけれども、彼がこういうことを言いました。とても過激な言葉です。教会は人々を、人々っていうのはノンクリスチャンですね。教会というのはノンクリスチャンの人々をキリストのうちに引き入れ、彼らを小さなキリスト、小さなキリストっていうのはイエス様の弟子とすることなんですね。イエス様の弟子とすること以外のどんな目的のためにも教会は存在してないって言ったんですね。もしこのことをやっていないなら、すべての聖堂、まあ、街道、牧師、伝道、説教、聖書、そのものさえ単なる時間の浪費に過ぎないって、ものすごく過激なことを言ったんです。教会の目的っていうのは、ノンクリスチャンをキリストの弟子にすることなんだ。ということは、クリスチャンもキリストの弟子であり、まあ彼の表現によるとですね、小さなキリスト、小さなキリストと表現したんですね。今日の箇所を見てですね、こういうふうに思います。もし、ステファノが殺されて、大迫害が行われなかったら、今頃、キリスト教会はどうなっていただろうかと思います。先ほど漫画の中にもありましたように、ペンテコステの日に聖霊を受けてですね、ユダヤ人の中で多くの人がクリスチャンになりました。ペテロの説教で3000人が救われ、5000人が救われ、当時エルサレムで数万のクリスチャンが誕生したと言われています。エルサレム教会というものですけれども、とても大きな教会です。たくさんの人数がいて、そしてメッセンジャーは使徒たちですから、もう最高に恵まれる教会だったと思います。でも実際には食事の問題とかでいろんな不平や文句が出たという教会です。でも大迫害を通して、ステパノの殉教を通して、実はその教会が散らされていくということが起きたんですね。もし私たちにコロナが発生しなかったらですね、教会に集まることをやめる、教会に集まってはいけないっていうことは絶対に起こらなかったと思います。でもそれを通して家々の教会でこのような祝福された礼拝を今は持つことができています。もし迫害が起こらなかったらクリスチャンは散っていかなかったんですね。まあそういうことを私たちは考えます。で、クリスチャンは散っただけでは実はないんです。まあ一言で今日のメッセージを要約するならば、みんなが小さなキリストとしてですね、絶対に教会に来れない人、絶対に福音が届かない人のところへ彼らが散っていったっていうことなんですね。で、まず今日は旧約のですね、イザヤ書の55章の11節のところ、皆さんに配った資料のところですけれども、こういうふうに書いてます。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たすとあります。この世の中で変わらないものは神様だけです。そして神様が変わらないということは、神様の言葉も絶対に 変わらないんです。ですから聖書はただの神の言葉というよりも、神様がご自身の存在をかけて私たちに約束を、契約をしてくださったんです。ですから1個でも2個でも神様が約束や契約を破るならば神でなくなるんです。こんな恐ろしいことを神様なさったんですね。ということは、神様の契約や約束は必ず成就するということです。皆さん、イエス様が生まれる2000年前からメシアであるキリストが来るというメシア予言が250から350ぐらい書かれてるんですね。たった1個でも2個でもその予言が成就するっていう確率はものすごい確率なんですけれども、全部成就してるんです。聖書の約束通りにイエス様は生まれ、約束通りに語り、約束通りなことを成し遂げ、そして約束通りに今も皆さんイエス様は生きておられるんです。メシアなんです。そのことを思うときにですね、まず私たちの計画や私たちの見えるものや私たちが作ったものは突然変わる可能性があるということを私たちは今体験しています。昨年の今頃ですね、コロナが世界中に蔓延して全ての活動ができなくなるって誰も思わなかったと思います。2020年も同じようなことをし、同じように私たちの計画を、自分の計画をやっていくと思った矢先、突然ウイルスが発生して、もう誰もがキャンセルというね、状況の中にあります。それは神様以外のものは突然変わることがあり得るっていうことなんですね。また私たちは人間はいつかですけれども突然死ぬっていうこともあり得るっていうことなんです。で、その中で私たちはなぜクリスチャンが試練や問題に強いのか、なぜクリスチャンはすごいのかっていうとですね、日頃はそう感じないんですけれども、御言葉という土台、絶対に変わらない、動かされない土台の上に人生を委ねていますから、多くの人が動くとき、不安になるときに、焦るときに私たちは動かないんです。ですからクリスチャンの特徴っていうのは、動かされない人生を歩むことができるということなんです。それは神様の言葉が動かないからなんですね。で、実は使徒行伝っていうのはですね、ある一つの神様の約束がその根底に流れているんです。それは神様の言葉です。で、その神様の言葉は必ずなるんです。その言葉は何かっていうと、使徒行伝一章の八節の言葉。これが使徒行伝に流れている神様の、まあ、ストーリーって言いますか、台本って言いますか。これから絶対に外れないんです。使徒行伝一章八節を読んでいきますと、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムばかりでなく、イダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで、私の証人となる。これは復活の主イエス様が語った言葉です。ですからこの通りになるんですけれども、私たち人間の弱さはですね、変化を好みません。人は変化してほしい。あの人は変わってほしいと思いますけども、自分は変わりたくない。特に一旦成功したり、うまくいくとですね、そのパターンでずっと過ごしたいと思うのが人間の弱さです。神様が地の果てまで、神様がサマリアにも行きなさい。地の果てまでもあなた方を証人としますと言いましたけれども、当時のエルサレム教会はですね、もう立派なメッセージが聞け、そしてエルサレムっていうのはいつも世界の中心なんです。一番高いところにあるんです。誰もエルサレムから離れたくないぐらいにいい都なんです。下っていくなんて、サマリアに行くなんて、とんでもない。まあ私たちはですね、良いポジションにつくと降りたくないと思います。恵まれた場所に行くと恵まれてない場所には行きたくないと思います。だからまして、中国に宣教に行くとか、北朝鮮に宣教に行くとか、祝福された人は思います。行きたくない。もう今の家で十分じゃないか。この四国で伝道で十分じゃないかと思います。でも皆さん覚えてください。人間の計画じゃない。神様の御言葉、その計画通りにしかならないんです。ですからですね、皆さん、まあよく前も 私は話しましたけれども、もし使徒行伝の一章の八節に立たなければ、教会は、私たちの人生は使徒行伝の八章の一節になるよっていうことなんです。一章八節に立たなければ八章一節になるよっていうことなんです。これが使徒行伝8:1:1:8の原則と言われているんですね。じゃあ八章一節って何かっていうとですね、その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、使徒たちの他は皆ユダヤとサマリアの地方に散っていった。教会がですね、宣教に使わさない、皆さんが伝道しない、出ていかないから、神様は迫害や問題やいろんなことを起こして、そして使徒行伝一章の八節のようにキリストの証人として強制的に散らしていくというんです。皆さん、アーメンでしょうか。これが聖書の原則なんです。神様の約束はたがわずなっていくんですね。で、人たちはですね、残されることになったんです。でも、人以外の人たちはですね、散っていったんです。彼らは毎週ですね、座って、日曜日に座ってさえすればですね、人たちのもう本当に恵まれるメッセージを聞けたんですけれども、もう散っていったら聞けなくなったんですよ。でも彼らは、先ほど祈ったようにですね、使徒行伝の4章の29から31のように、祈って聖霊に満たされていたんです。で、ユダヤ人というのは基本的に聖書をよく覚えてるんです。ユダヤ人にとってはですね、もう聖書のどの物語も小さな時から聞かされています。そして、メシアが来るというメシアの待望を持ってたんですけれども、それがね、ユダヤ人が十字架につけたあのイエス・キリストこそ救い主だってことが本当に分かったときに聖書が全部解けていったんです。聖書はイエス様のことを書いてるんだ。そしてあのイエス様が3日目によみがえったその復活の証人となってですね、もう彼らの心の中にはですね、どこへ行ってもですね、どの家庭に行ったとしても、どのコンビニに寄ったとしても、ユダヤ人を見たら、あの十字架にかかったイエス様は3日目に蘇って今も生きてますよ。皆さんね、イエス様は生きてますよっていう言葉をね、自分の口から宣言しているとね、あなたの霊は燃えてくるんです。これ私はひざまずいて祈りながら、主は生きておられます、あなたは生きておられます、今うちに生きておられます、ここに生きてますってね、言うだけでね、すごく精霊に満たされて信仰が湧いてきます。今ちょっとですね、皆さん、主は生きてるってね、口で言ってみましょう。本当に主は生きてる。全員で言いましょう。主は生きてる。主は本当に生きてる。イエス様は生きてる。イエス様は生きてる。イエス様は生きてます。イエス様は生きてます。これはね、唱えることだけではなくて、概念でもなくて、私たちの生活の中で体験していくことなんです。だから証人になるんですね。キリストの証人になっていくんです。そして、イエス様が生きてるからこそ印が伴ってくるんですね。アブ先生、病気を癒してくださいって言ったら私は言います。できません。私は神ではありません。アブ先生、奇跡を行ってください。私は言います。できません。私はできませんって言います。でも、信仰を持ってするときに、私は癒さないし、私は奇跡を起こしませんけれども、イエス様は生きているので、私を通してイエス様が人を癒し、まあ、イエス様が働くってことですね。私を通して奇跡を行ってくださるんですね。私ではないんです。イエス様が働いてくださるんです。でもですね、ただ受け身になっていくと、なかなかそのことっていうのは、皆さん体験しないんですね。ですから、エルサレム教会は大きくなって、みんなが恵まれてはいましたけれども、出ていかないので、八章一節が起きたんです。散らされたんです。アレルヤ。皆さんの家庭でこれだけ賛美と祈りと礼拝が満ちるっていうのは、嬉しいことではないですか？でも何度も言います。皆さんが恵まれることよりも、皆さんが、の周りでまだ礼拝してない人、 本当に悪霊にとらわれている人、苦しんでいる人、生きる目標のない人、もうコロナの不安で押しつぶされそうな人がいっぱいいるんです。その方を弟子とすることが教会の目的です。皆さん、アメンでしょうか？想像してください。今この家々、まあやがてコロナが収束した時にですね、まあぜひですね、これ続けて、毎週ではありませんけれども、月に1回とか、できたらいいなと思います。その時に、家々で今度集まるんです。皆さんがマスクをしないで、このところに集まって、目的は神を礼拝し、ノンクリスチャンの方をそこに入れることが目的です。すると皆さんはね、日曜日はただ受け身ではなくて、もう祈るでしょう。配慮をするでしょう。で、何よりも皆さん、家を開けるので、片付けるでしょう。そして祈るでしょう。神様の喜ばないものは捨てていくでしょう。するとですね、ものすごく家と人生が祝福され始めるんです。ましてや皆さんの家で洗礼式が行われるとかなったら、想像してみてください。こんな嬉しいことないですよ。そしてその人がですね、私はあの家で洗礼を受けました。あの日来、イエス様に心を捧げて、そして人生が変わったんです。だから結婚したら私はまず家を開けます。家をオープンにします。そして友達を呼んで礼拝していく家にしていきます。なぜですか？自分がそうされたからです。でも、ただ教会に集まるだけではなかなかこういうことを考えもしないし、しようともしないんです。もし、迫害が起こらなければ、もし、コロナのことがなければ、そういうことはまずしないんですね。ですからこれをチャンスと考えましょう。二節にですね、しかし信仰深い人々がステパノを葬り、彼のことを思って大変悲しんだ。まあそうは言ってもですね、迫害を喜ぶ人はいませんし、ステパノが石で殺されていくのを見てですね、多くの仲間は悲しんだんです。葬ったんです。殉教とか迫害はですね、教会を清めると言っています。中国でリバイバルが起きたのもですね、全員牧師が捕まったからなんですね。もう牧師に頼れなくなった時に、信徒の方々はですね、共産党のその支配の中、家々で集会を持って、そして弟子が弟子を生んでいったんですね。なかなか実は平和の時っていうのは、教会でリバイバルしないんです。でも、共産党員は頭がいいので考えるんですよ。迫害をしたら必ずクリスチャンは信仰を捨てると思うんですね。第一、クリスチャンであるっていうだけで、牢に入れられたり殺されたりするんだったら、みんな信仰を捨てるだろうと思うんです。ところがどっこい、これが聖書の原則で逆なんです。あなたは問題や試練が来ると輝きます。あなたは祈らなければならない状況に来るときに本当のクリスチャンになっていくんです。まだ日本では迫害を体験したことがありませんけれども、まあ、特に四国の田舎の方ではね、教会に行くなとかね、迫害を受ける人もたくさんいます。すると負けるか勝つかしかないんです。でも、イエス様を信じる信仰の強い人は、むしろ信仰が伸びていくんです。ですから一番私たちの敵っていうのは何かっていうと、戦いがないことです。もうぼやーんとしてしまうと信仰もなくなってしまうんですね。ですから、ダビデはですね、ユダは、獅子と言われています。ユダの霊を受けている私たちは、問題が食い物になりますから、問題や試練が来た時には、ヤコブ書にあるように、喜びなさい。言い換えるならば、復活の今も生きているイエス様に真剣に耐える時なんです。で、特にビジネスをしている方、リーダーたちに言います。先週のメッセージとダブりますけれども、祝福っていうのは、ただ事業が祝福されるだけではありません。神様の心、これから5年後、10年後に起こることを私たちに示すという意味があるんですね。ですからリーダーは、ひざまずいて、御顔を求めて、そして悪の道を離れていくときに、神様が私たちの祈りに耳を傾けるだけではなくて、これから起こるであろうこと、また今準備すべきこと、そして何が本当に大切かということを 一人一人に教えてくれます。で、世の人はこれは絶対できません。世の人はいつも今、これからどうなるかがわからないという中で一生懸命社会的に未来を予測することはできますけれども、この神様からの意思を聞くことはできないんです。ですからぜひリーダーはこれをしてください。必ず神様が良い準備をさせて成功させてくださいます。3節に一方、サウロという人が出てきますけれども、サウロというのはステパノの殺害に賛成していたんですね。エルサレムでステパノが殺されるときに、これは正しいことだと同意をしてたんです。みんながサウロのもとに服を預けてですね、石を投げてるときにも見ていたんですね。で、ステパノが死んでしまいました。あ、律法学者や祭司がすることは正しいことなんだ。クリスチャンを迫害することは神様に喜ばれることなんだとサウロは思ってですね。で、今度は彼はリーダー。本当にリーダータイプの人ですから、熱心に正しいこと、自分が正しいと思うことをやりました。それは、その当時の教会っていうのは、3節にあるように、サウロは家々へと押し入って教会は、だから教会っていうのは家々だったんです。それぞれの家が教会になっていましたから、サウロは家々に今度は入り込んでいって、男であろうが、女であろうが、おじいちゃんであろうが、おばあちゃんであろうが、イエス様をメシアと信じる者、イエス・キリストが生きてるなんて証をする者は全部牢屋に入れていったんです。でも皆さん、やがてこのサウロがパウロという人に変えられて、教会を迫害する人から、今も、死んで今も、たくさんのパウロを通して教会が励まされ、教会が立て上がっていっています。ここに一つの福音と希望があります。どんな人でもですね、神様によって変えられるならば、マイナスと思える賜物は、プラスに変えられていきます。このサウロの熱心さや激しさが、今度はキリストの弟子としての熱心さや激しさに変えられていくんですね。皆さんの周りでですね、職場でね、もう、アーメンソーメンか、キリスト教なんかやめちまえとかね、また具体的にもう教会に迫害をするような人がいますけれども、この記事を思い出しましょう。やがて聖霊に触れられて、サウロはパウロになるって。だから祈りが必要です。私も以前は家庭の中ではサウロでした。もう教会なんか行くな。もう信仰なんか持ったって一緒だ。もうこの世の知恵の方が大切だと平気で言ってましたから、まあ親にとってはですね、私はサウロだったと思います。でも親は諦めませんでした。祈って祈って神様あって、この子は神様に仕える人になりますって。そしてその祈りは届けられて、今私は教会を建てるものになっています。皆さん、せっかく牧師館に来てますから、今牧師館のためにね、祈ってほしいんです。それは、私の心の中にあるのは、今、青木のことですね。青木が、まあ、神様から離れ、まあ、その原因はいろいろあります。私たちの足りなさ、親の足りなさや、一方的になったこと、それは本当に悔い改めて言っています。でも、私は神様にそのことも委ねて信じています。ですから、愛して祈っています。どうぞ、今ですね、礼拝中ですけれども、牧師館の水村家のために、そして特に名古屋にいる青木のために、祈ってください。そして宣言してください。神様にはできないことがありませんから、主の手に委ねてますので、今どうぞ お願いいたします。一緒に祈ってください。イエス様ありがとうございます。私たちの罪を許し、私たちの足りなさを許し、そして本当に青木をありのままで受け入れ、そして彼が帰ってくることを宣言します。そしてただ帰るだけではなくて、たくさんの虜を引き連れて神様にまた用いられる人生を歩んでいくことを宣言します。幸やジェイコブ、またヨリエ、そして時にまた美佐子このものと、どうぞますます憐れんでくださることをお願いします。サウロはパウロに変わります。どんな人でも変わります。どうぞ聖霊を注いで作り変えてください。悪から守ってください。主の名によって。アメン。 皆さんありがとうございます。とても嬉しいです。私がこのように祈るように皆さんの家庭にも問題があると思います。問題のない家庭っていうのはありません。でもね、これは信仰の戦いなんです。皆さんね、皆さんがお年寄りになった時に、子供や孫が本当にクリスチャンとして信仰を継いでいく、地域でも戦って勝利をしていくんだったら私たちはもうハレルヤです。でも、どの地域にあったとしてもですね、その信仰継承っていうのは簡単なことではありません。ですから、祈る、戦う、そして愛を示していく、その今皆さんが座ってる場所で弟子訓練をしていかなければ、人は変わらないんです。で、弟子訓練って難しく考えないでください。あなたが祈っている姿、あなたが神様を賛美している姿、これが人々を変えていくんです。なぜならば、賛美の中に主はおられる、祈りの中に主はおられますから、その部屋に、場所に臨在が溢れてくるんです。見せるためではありません。見せなくてもいいんです。でもあなたが主を愛していくならば、その愛はその家庭に留まっていきます。未信者の兄弟姉妹を責めるよりも、裁くよりも、皆さんが自分がイエス様に変えられていく姿、その現場が家庭なんです。どうぞ勝ち取っていきましょう。アメンでしょうか。じゃあハイタッチ。で、隣の人とハイタッチ。アメン、アメン。アレルヤ。で、8章の4節にですね、散っていった人たちは何をしたか。散っていった人はまず一番目、福音を告げ知らせながら歩いていったんですね。福音ですから、イエス様のことを正確に。でね、皆さんね、福音っていうのはね、まあ簡単に言うとイエス様のことですから、深くはわからなくてもですね、イエス様はあなたを愛してますよっていうのが最高の福音なんです。多くの人は神様っていうのはね、罰を当てる神様。本当にこう、触らぬ神にたたりなしってあるように、たたりを与える神様を信じてるんです。だから変に神様、宗教には関わりたくないと思っています。まあ、私たち、言葉としては苦手かもしれませんけれども、神様はあなたを愛しています。これ福音なんです。その証拠があの十字架です。罪人のために死んでくださった、そして蘇ったイエス様。神様あなたを愛してますよって、これを言うことであったり、態度で示すこと。そしてもう一つの福音は、イエス様は生きているということです。だからね、まあみんな悩みを人生持ってますから、じゃあイエス様のみんなで祈ってごらん。イエス様は生きてるから。イエス様知りたかったら聖書を読んでごらん。わからなかったら教えてあげるから。これ福音なんです。また実際に悩んでる人があったら、お祈りさせてください。いいですか？ノーって言われば祈らなければいいだけで、祈ってくださいって言うんだったらイエスのみんなによって祈ってあげる。まあこれが愛なんですね。で、彼らはですね、散っていった人々はですね、福音を告げ知らせながら、もうあらゆるところで巡り歩いていったんです。皆さん、教会に、エルサレム教会に2万人集まっている時はですね、エルサレムでみんなが恵まれたでおしまいだったんですけれども、散らされた時はですね、小さなキリストがですよ、絶対に教会には来ないであろう、エルサレムには登って来ないであろう人々。神なく望みなく、いろんな占いや偶像礼拝に悪霊に取られている人たちのもとに、小さなキリストである私たちが、使わされていってしまったんです。ただ礼拝を聞くだけだったら恵まれたでおしまいでしたけれども、その現場に行くとですね、やっぱり聖霊によって、お祈りしてもいいですかとかね。頼まれなくても、この家を祝福しますとか、聖霊様はどうしたらいいですかって祈っちゃうので、聖霊様がじゃあこの人のために祈ったらどう、福音を語ったらどうっていうチャンスを与えていったんです。皆さん、ここでもね、皆さんちょっと宣言しましょう。隣の人に、あなたは小さなキリストです。言ってあげてください。ユダヤ君は小さなキリストです。
小さなキリストです。
トキミちゃんは小さなキリストです。今ここに映ってる皆さんは小さなキリストです。そして未信者の目に見ると、クリスチャンというのは小さなキリストに映るんです。 で、何をしたかっていうとですね、群衆は、ですね、フィリポはサマリアの町に下って人々にキリストを述べ伝えた。焦点はイエス様ですね。キリストを述べ伝えたんですね。サマリアに下ったって皆さん、イエス様の伝道を見てもですね、サマリアには行きたくない。まあ、異教、異端の場所ですよ。ユダヤ教に近いんですけれども、異端と言われている人たちのいるところです。まあ、今で言うならですね、なんとか学会とか、なんとかの証人とか、そういうところの人たちのところに行くっていうことですね。下っていくんですから。エルサレムはいいところです。でも下っていくんですから。でもそこで、はっきりイエス様はメシアですよ。あなた方ユダヤ人でしょ？聖書はイエス様、あなた方が十字架につけたけども、三日目によみがえった、あのイエス・キリストこそメシアで、私たちはその証人なんです。イエス・キリストは生きてますよ。皆さん、なんて魅力的な言葉なんでしょう。イエス・キリストは今も生きてますよ。だから祈れば答えられますよ。イエス・キリストは生きてるんです。イエス・キリストは生きてるんです。そして、それに伴う印が、散った数だけ行われたっていうことなんですね。まあ今ですね、ズームもいろんなことをやってですね、今日はなっちゃんといのりちゃんの、まあズームでは賛美はずれるので、楽器は使えないっていうことだったんですね。しかし全国でズーム礼拝をしてるある先生がですね、いやいや、やり方が分かったってこうね、LINE に載ってたんですよ。で、それをうちの、まあ聖司君たちが、読んでですね。で、昨日一日、なっちゃんの家から何回も発信をして、あ、ピアノもできるんだっていうことが分かって、今、このように流されています。これはキリストのネットワークですね。みんなが助け合って、本当にいかにいい礼拝ができるか。まあ、それと同じようにですね、いろんな印が、いろんなところで起こってきたんです。まあ、私が願うのはですね、皆さんちょっとこう手を振ってほしいんですけども、もう5回もズーム礼拝をしてね、あ、今手を振るんじゃないですよ。今から質問を言ったことに対して手を振ってほしいんですけども、もう本当に祈りが家庭で積まれて、賛美が積まれて、何かイエス様が生きてるという何か印がもう始まってる家庭、ちょっと手を振ってください。いや、何も変わらないなっていう人手を振ってください。皆さん、変わらないのはですね、イエス様だけでいいんですよ。昨日も今日もとこしえに変わらないのはイエス様だけ。でも、信仰を持って祈り出すと、一歩踏み出すと、何かが変わり出します。とにかく、家庭にいる未信者の人にとってはですね、皆さんが教会に行かないってことはすごいことなんですよ。で、皆さんが祈ってたり、賛美していたり、姿が聞こえたり見えるってことも、実はすごいことなんです。今皆さん信仰を持ちましょう。で、他の聖書の箇所ですけれども、マルコによる福音書の16章のところを開いていただけますか。マルコの16章の15節から。これはね、一緒に読んでみましょう。マルコの16章の15節から、一緒に読んでみましょう。はい。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。19も、主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出かけて行って、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によって、はっきりと印になった。17節に、信じる者には次のような印が伴うとあります。また16節に、信じるって言葉が2回あってね、 イエス様を救い主として信じて洗礼を受ける者は救われるんだって書いてるんです。これ大きなことなんです。人生の中でイエス様をメシアとして信じるか信じないかは永遠が決まるぐらい大切な問題です。で、信じなければどうなるかというとですね、信じない者は滅びの宣告を受けると書いてます。ですからこれは伝えてもいい、伝えなくてもいい問題ではありません。私たちに責任があります。あらゆる機会を通して、イエス様はあなたを愛してますよ。イエス様はあなたの救い主ですよ。あなたの全部の罪を許すために、イエス様は十字架にかかって、そして三日目に蘇って今も生きています。神の右の座に座しておられます。あなたがイエス様を受け入れるならば、あなたは救われます。永遠の命を得ますというメッセージは、語ってもいい、語らなくてもいいというような、いい加減なものではありません。これは語らなければならないんですね。で、語るときにですね、こう思いますよね。皆さんの今、頭にも心にも浮かんだと思います。いや、この人は難しいだろう。この人に語っても難しいだろうって今思った人がいるでしょ。でもね、一番難しかったのは、自分を見てください。今、ビデオで自分の顔見えてるでしょ。あなたですよ。あなた一番難しかった人でしょ。でも、聖霊の恵み、クリスチャンの祈りを通して、ある日、分かったんです。イエス様が救い主であること。同じように、小さな、信徒が散らされて、小さなキリストが散らされていったときに、彼らは悲しんだんです。ステパノも殺されたし、教会に戻れなくなった。でも、一生懸命に伝道し、証をしていくときに、復活のイエス様が働く、主が共にいて働いておられるってことを体験していったんです。じゃあ、どんなことができるかっていうとね、17節、信じる者にはと書いてます。まあ、英語で言うと、ビリーバーですよね。信じる人には次のような印が伴うんです。一番目、イエス様の名によって悪霊を追い出すことができます。ですから家の中にある悪霊、もうテレビばっかし見るんだったら、テレビの霊を出ていけ!もう携帯依存症になっている人がいるんだったらですね、Facebook を作った人たちとか言ってますね。携帯今すぐ捨てるべきだって。私たちは携帯依存症になるように作ったんだと言っています。Facebook 依存症になるように作ったんだと言っています。本当にやったね、いいねを押されるとですね、ドーパミングがバーンと出て、これは麻薬と同じですって。そうなるように私たちは作ったんですって。だからすぐにやめてくださいって言っています。皆さんこれも霊的なものですね。私たちの人生は悪霊にとらわれて、本当に終わるような人生ではありません。悪霊にとらわれた人を解放していく人生です。ですから、使ってるかどうかなんですよ。クリスチャンが、もしそういう悲惨な悪霊にとらわれている人に会わなければ、悩んでる人に会わなければ、自分は恵まれてるからいいと思っちゃうんです。でもイエス様を必要とするのはあなただけではないんです。イエス様を知らない人はみんなイエス様のことを聞きたい、教えてほしい、祈ってほしい、祈り方を教えてほしいと待ってるんです。散らされたことを通して彼らは使うようになってるんですね。イエス様のことを述べ伝えた悪霊を追い出したもう一つ、今度は新しい言葉を語るんです。これは霊の言葉ですね。異言もそうなんですね。異言も新しい言葉と言われます。でもですね、世の中の人がね、イエス様生きてるよとかね、ハレルヤ、ホザーナとか言うのはですね、多分世の人にとっても新しい言葉です。聞いたことがない。うん、大丈夫よ。祈ってあげるからっていう言葉もですね、こんな不安な時にですね、聞いたことのない新しい言葉なんです。それをあなたが語るっていうんです。小さなキリストであるあなたが語り出すっていうんです。そしてもう一つは、手で蛇をもつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けない。だからといって蛇を捕まえないでくださいよ。まあこれもいろんな意味がありますけれども、まあ前ね、家内がメッセージした時に、蛇っていうのはですね、私たちの中に、まとわりつく思いや考えなんですね。要するに解放するようになるってことなんですよ。私はダメだっていう人いますよね。もう何を言っても私はダメなんですっていうね。いや、あなたは神様に愛されてるからダメじゃないですよって言うけど、いやいや、私はダメですっていうのはまさしく蛇のようにですね、その人に巻きついてるんです。取りついてるんです。 誰かがそれを剥がして、本当に蛇を殺して解放してあげなければ、その人は変な思いにずっと囚われていくんですね。で、クリスチャンは人々をイエスの御名によって解放することができる、自分も解放することができるっていう意味でもあるんです。そして、病人に手を置けば治るんです。ある方が言いました。イエス様の御名で病人に手を置いたけども癒されなかったって。皆さん、癒しの器っていう人に聞いてみてください。みんなですね、1回、2回、3回、そういうことってあるんです。でも神様は見てるんです。従い続けるかどうか。ですから、100人目から癒されるようになったという証もよく聞きます。1回、2回、そういうことが起こらなかったとしても、その起こらないっていうのは起こらないという意味ではないんです。自分の思うように起こらないだけなんです。私たちは手を置いて祈ったらすぐに癒されると思うんです。でも、中には3日後に癒される人もいます。中には神様はその人が罪を悔い改めないがゆえに、悔い改めるまで待ってる可能性もあります。心の癒しがあります。魂の癒しがあります。霊の癒しがあります。でも私たちが自分を清めて従い続けていくならば、癒しは行われるようになります。でもね、びっくりするのはですね、自分が癒してないということなんです。神様には何の問題もないということがわかります。で、信じる者には、このような印が伴うっていうんです。言い換えれば、イエス様を信じる人はみんな小さなキリストで、キリストがやってたことはみんなできるんです。ですから他の聖書を見れば、予言することもできると書いてます。異言を話すこともできる。癒しもできる。メッセージをすることもできるし、宣教をすることもできる。イエス様がなさったことはみんなあなたにできるんです。これ皆さん、アーメンですか？アーメンの人はこう手を振ってください。イエーイ。でもね、恵まれて、じっとして受け身になると、これをほぼ使うことがないんですね。使う機会すらなくなるんです。それで神様は、あなた方が出て行ってやらないから、やらなければならないような迫害や試練を通して散らしていった。この実は教会は歴史なんですね。だったら試練や、まあ、こういう迫害が私は嫌ですから、もう最初から従っていけばいいんだけど。神様はあなたを小さなキリストとして用いたいと思ってるんです。そしてあなたが癒すんじゃない、あなたが悪霊を癒しをするんではない。神が共にいて働きたいと願っているんです。ですから私たちができることは、いつも人生のどこかで、いや、毎日明け渡します。イエス様は私の心や私のやりたいことではなくて、あなたに明け渡します。で、ある方が言いました。ローマ人、これはですね、御言葉ですけれども、ローマ人の手紙の8章の11節にね、もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょうって書いてます。皆さんが持っている聖霊様っていうのは、キリストを死者の中から蘇らした霊なんです。同じ霊を持ってるんです。もうすごいものを持ってるんです。すごい力を皆さん持ってるんです。ただ問題は、信仰を持って使ってないだけです。いや、使っても一回二回使って諦めてることが問題なんです。これを使い続ける人生を歩む。皆さんがこれを持ち続ける人生を歩む。その秘訣は、信仰はあなたが恵まれるか恵まれないかじゃないんです。C.S. ルイスがきついことを言いましたけども、教会の存在目的は、ノンクリスチャンの方々を弟子にする。だから戦いがあるし、勝利があるんです。自分が恵まれるか恵まれないかっていうことは、ただの宗教です。あなたの周りにイエス様を信じてない、人生に勝利をしてない人たちを弟子にするかどうかに立つときに使わざるを得ないし、使う人生が始まってくるんです。 皆さん自分の家をオープンにしてノンクリスチャンを家に入れるのは楽ですか？それも問題の抱えた人、悪霊に疲れた人、病にある人があなたの家に来るようになったら楽しいですか？もうやめてほしいってなるかもしれません。でもそれこそ自己中心なんですね。それを始めるときに、もうあなたはピリッとしてきます。そして本当にイエス様だけに頼る状況になりますけれども、イエス様は生きてる。アレルヤ、主は生きておられます。主は生きておられます。この、もうこれだけで、ね、礼拝してもね、力が来るようになるんです。本当に主は生きてるからです。今日はですね、まあ本来の姿をもう一度まとめますけれども、第一コリントの 15-57-58 にですね、動かされないようにしっかり立ち、主の技を常に励みなさいという言葉があるんですね。動かされることのないようにしっかり立って、主の技に常に励みなさい。主の技って何かっていうと、私たちクリスチャンは小さなキリストとして、御言葉を述べ伝えることができます。御言葉を教えることができます。癒しや遅れ追い出しをすることができます。奇跡を行うことができます。予言することができます。これ全部聖書に書いてるんですね。イエス様がなさったことは全部できるんです。これが主の技です。今日イエス様はあなたに言っています。主の技に励みなさい。主の技に励みなさい。恵まれるだけっていうのは主の技ではありません。これは宗教の中の信徒の姿です。でもあなたが小さなキリストイエス様の弟子であるならば、主の技をしなさい。人々に福音を伝えなさい。聖書の真理を教えなさい。悪霊を追い出しなさい。病人を癒しなさい。奇跡を行いなさい。これがあなたの使命です。ノンクリスチャンのために。アーメンでしょうか。アーメンの方、手を振ってください。教会としてはですね、これをチャンスと捉えてですね、礼拝堂に集まって一緒に賛美はしますけれども、まあ、月に1回とかからね、それぞれの家々が始まっていくことを願っています。その準備をぜひしていただきたいと思います。お祈りをします。天のお父様、今の時代の恵みにも感謝をします。私たちはこのように SNS を通して本当につながっていますし、それぞれの家庭の様子やそれぞれの人生を少しですけれども共有できていることもありがとうございます。私たちの教会の主はイエス様であり、主任牧師は聖霊様であることを宣言します。毎日イエス様から聞いて私たちは行っていきます。特にノンクリスチャンに対する愛を与えてくださって、ここにたくさんの本当に失われた人たちや家庭が回復してイエス様を信じて賛美するようになることを宣言します。またフィンランドの群れやアメリカやそれぞれに散っている群れを祝福します。場所は違っても主の弟子として用いられていきます。どうぞ私たちに約束の聖霊で満たして助けてください。今日は聖餐式をします。どうぞこのパンとブドウ酒も清めてくださって、それぞれの家族の絆を強め、またイエス様にある教会 OVMC のメンバーの絆を強めてください。イエス様の御名によってお祈りをします。アメン。